はい、どうも。
はい、始まりました。
始まりました。はい。昨日ですよ。
昨日
、はい。日曜日、まあ、僕ちょっと前回の放送でお話ししましたいちご、恋する森のいちご、
はい、ソルベイフェア、
フェアのスタンプ集めにちょっと精鋭を出してまして、
あ、なんだ、はい、スタンプ集める、
集めるのが、僕集めるのがすごいちょっと今ハマってましてで、何件か回らせてもらってとにかくすごいのよ、その人が。
あ、そうなの。あ、いっぱい来られてるんですか。
いっぱいで、もう駐車場もいっぱいだし、そうそう、で、わ、すごいなと思いながら、でその足で、まあ、津田商店街を通るわけですよ。で、まあやっぱですね、もうご存知の方も多いと思うんですけど、やっぱつぼみ堂さんのところ通るともう長蛇の列が。
本当にね、私もなんか津田上がるたんびにめちゃくちゃ人いらっしゃるな、
ですよね、
買いたいのに。
そうで、僕もうわって寄って、何分待った、30分ぐらい待って、やって、もうそんぐらい、もう行列が行列を呼んで、またとにかく最近すげえなと。
いや、すごいですね。どこもなんか人がいっぱいいらっしゃるし、
そう、
新しいお店もどんどん出てるし
ですね。
盛り上がってますよね。
なんか盛り上がってます、熱くなってますということで、ね、今日ちょっといろいろね、
そうですね、そんなゲットさんも来ていただいて、
お話も聞けるということで、
もう、ね、は
い、
早速
始めますか。
はい、始めていきましょう。佐伯商工会プレゼンツ、
廿日市の高い場所から失礼しますラジオ。
今月も始まってまいりました、廿日市の高い場所から失礼しますラジオ。番組パーソナリティは
私、栗田直樹と
狩山ほのかがお送りいたします。さてさて、本日3月9日第7回を迎えておりますが、はい、今日もね、素敵なゲストさんをお迎えしておりますので、早速ご紹介したいと思います。はい、佐伯商工会の女性部からつぼみの高橋さん、そして伊藤ホームの伊藤さん、お二人に来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、自己紹介の方をお願いいたします。
はい、佐伯商工会の津田商店街でつぼみ堂というお店でまんじゅう焼いております高橋と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、建築業を営んでます、伊藤ホームの伊藤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は、ね、女性部からも下の廃棄の強い女性の方々に、
いや、そうなんですよ
来ていただいておりますが、よくご存知のお二人なんですか。
ですね、実は僕も佐伯商工会で、まあ、青年部部長やってるんですけど、あまりこう女性部との関わりってそんなに、
あ、そうなんですね、
そんなに、まあ、ないというかないんで、本当はまあ逆に僕今日いろいろ質問して聞いてみたいなと思っておりますのでお願いします。いや、本当、まあ、僕ばっかり喋って申し訳ないんですけど、
全然全
然、いや、本当、はい、すごかったですね、日曜日。
あ、今本当に津田商店街が盛り上がっておりまして、うん、はい、空き家を借りて皆さんが、若い方がたくさん入ってきて、新しいお店をいっぱい、はい、オープンしてくれています、うん、はい、その若い人たちの力 に巻き込まれて、うん、地元の商店街のみんながすごく頑張っています。
あ、はい、そ、感じます、ものすごくそれを、はい、いや、並んだこと、買われたことあります？
あります、
あの、ね、目の前でこうね、
そうなんですよ、
手際よくこう焼かれてる、これももうずっと高橋さんが。
あ、そうですね、まあ、二重焼きに関しては父親の代からやっておりまして、はい、はい、まあ、父親から継いで今私がやっておりますけども、
はい、100年、
あ、そうです、今年で創業から、私のおじいちゃんが創業しまして、うん、私今3代目ですが102年を迎えております。
すごい
102年
もうね、本当に頑張らなくちゃということで、はい、もう年取ってるんですが、細く長く今やっております。はい、
で、伊藤さんの方は建築業ということなんですね。この建築業自体も長いんですか、伊藤さんの方。
うちは創業して、26年目ですね、
うん、そうか、そしたら2000年ぐらいから、
うん、そうですね、
うん、
もともとは全然建築関係のお仕事とか、
うん、夫がですね、うんうん、やっぱり建築会社に勤めてまして、うん、実は剣道の指導をしてるんです地域で。
あ、スターの方で、
うん、夫がですよ、私じゃないですよ、はい、で、はい、剣道でね町を盛り上げたいとか子どもたちに剣道を教えたい、そのためには独立して事業を始めようっていう、はい、何とも言えない動機で始まった事業だったんですけれども、
メインはやっぱ剣道で子どもたち、
うん、そう、うちの事務所来てもらったら分かるんですけど、はい、壁っぱにねいろんな予定が貼ってあるんですよ、うんうんうんうん、で皆さんがいや仕事忙しいねって言ってくださるんですけれども、実は剣道の大会であったり審査の予定表などがずらーっと貼ってあるという何とも言えない事務所で日々仕事してます。
そこからでも地域を、ね、支えてられるということで、
うん、もうじゃあもう優先は剣道でみたいな、
そう、夫に関してはですね
、はい、そんなね、うん、こうやっぱ
そうなんですよ、
素晴らしいお二人に、お二人の共通点が商工会
女性部
、うん、ということで、そうなんです、女性部、またね商店街の中にももちろん僕らの青年部もいっぱいいるんですけど、その奥様方とかもやっぱ入られて、うんうんうん、女性の部としてこう地域をこう支えているということですよね、うんうんうん、まあ、僕らのね同じ、うんうんうん、まあ、青年部の仲間の奥様方も入っておられますし、うんうんうん、まあ、ちょっと僕らの、ね、世代がだいぶ上のこう重鎮たちのなんかこうビップな女性たちもすごい入られまあね顧問とかっていうのになってすごい、なんかそうそうたるメンバーが集まってるなっていうイメージです僕は。
結構じゃあメンバー自体も多い、うん、
そうですね、女性部には定年がないので、うん、はい、もう重鎮の方もいらっしゃいますし、うんうんうん、まあ、実際しっかり活動できているのは私たちぐらいの世代が今あって、うんうんうん、若い方が創業契機に入ってくれたりとか、事業を始めたご主人のその奥様が参加してくださったりとかして、少しずつ若返りはなっています、うん、はい、
この間ねゲストにも来られた中澤のあこちゃんとかもね、
はい、もう本当面白いパワーでみんなねいろいろ個性があって、はい、本当にいいところいっぱい持ってきてくれるので本当に私たちの活動にいろいろヒントをもらって楽しくできています。
じゃあ結構広い吉和の方までいろんな地域の方々、うん、エリア的な広い範囲でいろんな方が入ってらっしゃるっていうことなんですかね。
そうですね、佐伯地域と吉和地域の皆さんですね。
まあ、なんかすごいなんか、ね、私もこの番組通して佐伯のいろんな方と、ね、お話しする機会ありましたけど、皆さんすごいパワフルだから、そんな方々が
そうなんです、男勝りというかパワーが感じますよね。
パワーがなんか、うん、こうなんか盛り上げよう、うん、なんかすごい楽しんで盛り上げようとされてるなっていうのがすごく伝わるの で、うん、でつぼみ堂さんにもね何回かお買い物、ね、買いに行った時もなんだろう、なんか会話を通してなんかすごい、はい、なんか温かさを感じながら、うん、なんかいやまたちょっと買いに行きたい なんかただただなんか佐伯の方々に話しに行きたいなっていう、うん、
なるほど、
なんかそういう温かさもあるしパワフルさもあるし、うん、なんかそういう方々が集まってるんだなと思うと、うん、
いやすごいですよ新商品とかもねいろいろ開発されてますし、
女性部で、
あ、女性部でではないんですが、はい、でも結局は吉和 のお店と連携したコラボして作ったって感じなので、結局女性部とのつながりとか、うん、みんな のエネルギーもらって、うん、これ面白いからやっていこうっていうことにつながってるんで、うん、はい、まあ、仕事を通してでも本当に、うん、あ、楽しくなくちゃ仕事じゃないよねというような感覚で楽しみながら、はい、あ、これいい発想だねっていう感じでやってることがたくさんありますので、多分それで生き生きしてるんだと思います
すごい伝わります。
あ、そうですか、よかった
すごい、本当すごいキャップなんか お若いというかパワーが、
うんうんうんうん、ね、生き生きしてる、本当になんかみなぎるパワーをもう感じておりますが、 どうですか。
いやもうその圧倒されておりますよ。
圧倒されてますよね。なんか今日すごい緊張感が、うん、いつもと違う緊張感が。
そうですね。
大丈夫ですか。
大丈夫です。大丈夫ですよ。
何か、ね、女性分の方については詳しいと思いますが、
いや そこまで、まあ、今前も言ったように一緒にこう何かこう取り組みとかしたことがなかったので、まあ、でもよく、まあ、同じ地域の祭りとかで、ね、なんか出されていますよね。
はい、まあ、女性部からにしてみれば青年部さんの、ね、はい、メンバーさんっていや息子とかそこら辺の世代もいるので、はい、ついついお母ちゃんパワーが炸裂してっていうところもいっぱいあろうかと思いますけど、はい、今後そういうお互いのいいところっていうのとか、うん、経験値とかを、うん、まず小銭にして何か新しいことをやれたらなっていうのをすごく思っています。
僕も本当一緒になんかこう、うん、なんか一回話とかしてみたら面白いんじゃないかなって。
やりましょうよ。本当
ぜひぜひ、
はい、お願いします。
じゃあぜひちょっとね後半1曲ここでね、うん、お届けして後半、まあ、取り組みだったり、はい、今後 の活動だったりをねいろいろお伺いしていければなと思うので、まあ、1曲目、はい、高橋さんからのリクエストということで曲紹介を。
でも好きな曲でジョン・レノンウーマン。
それではお聴きください。どうぞ。さて時刻は夕方6時44分を回っております。後半は佐伯商工会女性部さんの取り組みなどをね、まあ、栗田さんの方からご紹介していただけるということですが、
はい、ちょっと真面目な話もしてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
ですね、昨年です、ちょうどまあ僕ら、まあ、一旦ちょっと青年部の話になるんですけど、はい、青年部で熊本県にですね防災研修のちょっと、まあ、研修に行きまして、そこで、まあ、熊本県ちょっとそういう地震とか災害が多いところでどういった取り組みをしているのかというのを学びまして、で僕ら事業者の集まりなんで地域で事業者で連携してその地域の防災についてこう考えていく取り組んでいくっていう研修をさせてもらって、でそのね具体的にそのじゃあどういう行動を取ろうかとかっていうのを横の連携をしていこうっていう取り組みをちょうどしてまして、それが僕ちょっと知って今日、まあ、最近初めて知ったんですけど女性部も同じような取り組みをされているということで、
はい、近年やはり皆さんの意識まあ、災害が本当に多くなっておりますので、各女性部としても各それぞれは事業者なものですから、うん、さあ災害が発生した時じゃあどう行動を取るかとかどういう備えをしていくかとか、うん、そういうことに目を向けて備えていく必要があるかと思って防災についてちょっと学んで、はいはい、やっていこうということになって今年頑張っております。
心強いと言いますか、まあ、そうなんです。防災って結局その自分の我がことになって初めてこう、
まあそうです
ね、気づかされるというか、結構他人事みたいな感じになってしまうことも多いんですけど、まあすね、やっぱりいろいろこういう取り組みすることによって忘れないようにすることの大切さっていうのをね、すごい感じましたし、それをまた、まあ、ぜひ女性部と共に、はい、まあ、僕たち青年部も共に地域で一緒にこう、うんうんうん、一緒になってできたらなんかすごいいい取り組みだなって思いましたね。
そうですね、まあ、防災はピンポイントで起こるわけじゃなく本当に広範囲で起こって、はい、みんなの連携が大事っていうことで、うん、それぞれ のきちんとしたなんか備えとかあれば、うんうんうん、意識とか地域に対してもしっかりとした意識の備えがあったら、うん、全然違うと思いますので、
うん、本当そうですよ、ね、
うん、
やっぱりその災害で本当もう右もう何していいか分からない状態になる、うん、なったらそこでた時にのもうチームワーク、ね、連携が取れてたらね、うんうん、すごい助かることもあるでしょうし、
そうですね、はい、
そうそう、で意外にこう調べてみたら、うん、ハザードというかこう危険な地域がすごい多いなって、
あ、そうですね、私たちの地域は本当にハザードマップで、まあ、広範囲にありますから、はい、リスクを抱えた地域が本当にたくさんありまして、うんうんうん、じゃあもう一回ちょっとそこら辺部員たちの中でも洗い直して、うんうんうんうん、ちょっとしっかりリストアップして、じゃあ自分たちは何を備えておくかとか、こう困った時はうちはこういうことができるよとかいうのを、うんうんうん、一つの冊子にして、うんうんうん、女性部同士でこの度冊子を防災に も絡めての部員紹介の雑誌っていう感じで、うん、あの今年度国の補助金を利用させてもらいまして、うん、あの作りました。
いやすごい早
っ、見させていただいて
行動に起こされてますからね、こう、すごい。もういやこれにはね、女性部の皆さんの顔写真もの紹介も載られてて、ああなるほどなるほど、おっていうような
そうですね、各自の備えがあって、はい、それでじゃあこういう時に困ったらここはうちはできるよとか、うん、防災拠点になれるよとか、うん、食料は提供できるよとかいうそこら辺の情報まであるんで、はい、なんかよりあの部員同士の連携が強くなってるなっていうのが、うん、あの見ることによって、うん、より分かりやすくなってます。
そうです、この備えの仕方から備えるものしたらいいものとか、まあ、QR コードとかでハザードマップや避難所とかの情報も見れるようになってるんで、うんうんうん、
でお店ごとのこんな対策してますとかもね、うん、載ってるので、はい、やっぱね今なんかね引っ越しても近所の方の顔が分からなくて、うん、いざという時に頼れる場所がないっていうのがね、うん、結構問題になったりするんですけど、こういうのが一冊あるとね、あ近くのこのお店の人にちょっと相談してみようとかってできるんでいいですよね、うん、
これなんかすごいですね、にぎわいを起こすことから、守安全を守ることから、素晴らしいですね女性部。
これでも作るのすごい大変だったんじゃないですか。
部員が今33名ですが、各事業所をね一つ一つあの回って、本当に取材班がとても苦労はしたんですが、それでまあおかげさまで踏み込んだ内容の濃いものができたと思います。
いやまたこの皆さんの写真の笑顔がいいですね、はい、なんか
カメラマンがねめっちゃねいいんですよ、それがもう本当にいい笑顔を引き出してくれるカメラマンでした、はい、
これどこに行ったら、
はい、こう、はい、こちらはですね、まあ、各あの事業所にも置きますし、あの公的なところとしましては今予定しておりますのが、あの市民センターとか支所とかにあのちょっと置かしてもらおうかなって思って、またそれの効果とか今度はあの、まあ、作っただけじゃなくて今後あのそういうのにあのじゃあ今後どうしていくかとかいうような、あのなんていうかな、防災訓練をもうちょっとやってみるとか、うん、そこら辺をまた一歩踏み込んで来年の授業に生かしていきたいなとは思ってます、
ね、やっぱねこう冊子で終わらないよっていうのが、
あそうなんですそうなんです、うん、そこです。
まあね本当実際にね行動してみないとね分かんない部分がね、うん、結構あると思うんですけど、うん、
ここで青年部と絡めて防災訓練とか、はい、そこら辺もいろいろやったら男子と女子とのなんて言ったらそこら辺のねあのやっぱり違いますの で, うです、ねうん、あの女子にできること男子にできることとか、うんまあ、体力差とかいろいろありますから、はい そ, うですね、そこら辺も面白いんじゃないか、
うん、もう打ち合わせというか連携しておくのも絶もう必ず地域にとってはねいいことな、はい、だと思いますので、はい、
今後のなんかまた活動の、ね、視野がどんどん広がっていいですね。
もうすぐ言いましょう、
よろしくお願いします。
あの今日もねちょっと来られてるんで支援員、ね、支援じゃないわ、あの職員が来られてるんで、ね、すぐやるっても言いましょう、はいね、
商工会の方に、はい、協力いただいて、はい、
でもモデル地域になれるようなね、うんそんな
そうですね、頑張りたいと思います。
はい、まあ、そんな素晴らしい取り組みを、
そうです防災から、はい、いや本当にちょっとねこれ本当に手元に取っていただきたい、ちょっとねラジオだからお見せできないのが悔しいですが本当に見てもらいたい、もう本当に笑顔が私も素敵な笑顔すぎて、すみません、はい、なんか浸ってしまってますこれってい
い
で、なんかまだまだ今後、うん、なんかまだまだ取り組みとか今後の活動とかはあるんですか、その防災以外とかに、なんかお祭りとか今後の予定とかはありますか。
ま
はい
どうぞ。あはいはいありますよね、う
ん、はい、
なんか3月
はい、3月14日ですね、はい、土曜日あの津田商店街のふれあい駐車場におきまして、はい、津田商店街マルシェっていうのを11時から15時まで行います。これはキッチンカーとかマルシェお店がたくさん出てまして、あの本当ににぎわうので、多分お天気もいい感じですので、
そうです
か、
はい、 よろしくお願いします。
定期的にやられてますよね。
あ、そうなんです。それで、まあ、これはただのマルシェに収まらず、お店、この商店街でお店をやってみたいな、じゃあちょっとマルシェで出店してみようかなっていう人たちの実験的なマルシェにもなってて、結局それが実を結んで商店街に新しいお店を、出そうっていうふうに決めた方もおられるので、そういう意味でお客さんのためのマルシェだけでなく、出店者、事業者のためのやってみたいなっていう人のためのマルシェにもなっています。はい、また今度は3月、その次5月かな、
2ヶ月に1回ぐらいで
予定してますんで、またこちらもお問い合わせいただいたら、はい、
はい、
これは
内容っていうか どんな感じの
出店者も大体決ま
った。出店者も今回のは締め切らせてもらいますが、また募集ございますので、はい、
お問い合わせはどこに。
お問い合わせは商工会もですし、津田商店街作る会の事務局の方で問い合わせいただいたらまた大丈夫かと思いますし、SNS の方でも津田商店街のアイコンで情報発信しておりますので、ここら辺でインスタグラムとかでチェックしていただいたらいいと思います。
わかりました。
わかりました。もうこれはもう3月4日まあ何でホワイトデ
ー、ホワイト
だしだしいちごのフェアもまだこれ最終、
あ、そうですよね、最終ね、
これにこれに最近はまたにぎわうんじゃないですかね、これね、皆さん本当に最近にぜひ来ていただいて、
はい、はい、ようこそ最近にっていう感じです。
伊藤さんもマルシェとかこれ行かれたことありますか。
あ、私はねお客さんとして行くことが多いです
やっぱでも盛り上がってますか。
そうですね、
あ、いいな、ちょっと私もちょっと行ってみたいな、うん、でも3月14日いちごフェアと、うん、マルシェが、
そうですね、ダブルイベントで、
ダブルイベントなのでぜひぜひ行っていただきたいですね。
楽しみですね、はい、
あ、もうあっという間のお時間になってしまいましたが、はい、最後ね、よかったら一言ずつリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
はい、まあ、本当にこういう機会をいただいて、まあ、女性部のこととかいろいろおしゃべりできましたし、もう青年部とのやり取りもできたので、これはもうまた次年度も楽しいことがいっぱいできるような気がします。はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
は
い、
女性部でですね、水祭りではタコスライ、タコライスか、うん、タコライスを、2年ほど続けて出しております。来年もね、できたらいいなと思っているので、ぜひ食べに来てください。
お願いします。
出店の方もされてたんですね。
はい、
はい、あ、そこを深掘りしておけばよかったですね。はい、あと、じゃあちょっと水祭りの方もね、ぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は佐伯商工会女性部からつぼみ堂の高橋さん、そして伊藤ホームの伊藤さん、お二人に来ていただきました。はい、さて次回の放送は4月13日月曜日の午後6時30分から第8回目ですね。
8回、
第8回になりますよ。
わかりました。
近いですね、10回までがぜひぜひ来月もお聞きください。
はい、廿日市の高い場所から失礼しますラジオ、
この番組は佐伯商工会の提供でお送りいたしました。最後はこの曲をお聞きしながらのお別れになります。ジョン・レノンでウーマン。それでは最後に、失礼いたしました、間違えましたね、もう1回流してました
でし、うん、もうちょっと
それはもう突っ込んでくださいよ。
いや
なんで突っ込んでくれないんですか
ちょっとすいません、ちょっと
すごいなんかすいません、
あ、後でめちゃくちゃ謝ってくれて大丈夫です僕
は。すいません、失礼いたしました。最後はこの曲を聴きしながらのお別れです。竹内まりやで人生の扉。それでは最後に皆さんでバイバイしてお別れしましょう。
はい、
それでは皆さん
バイバイ、
ありがとうございました。